それでは早速ゲストのコーナーです。本日はお二方にお越しいただきました。まず株式会社あさって代表取締役の長内香織さん、こんばんは。
こんばんは。
もう一人、面白法人カヤックのアドバイザーの西田博さん、こんばんは。
こんばんは。
素敵なお二人をお迎えしてお送りいたします。お二人の接点なんですけれども、お二人がどのような形で今こう出会ったのかということを、
はい、カマコンバレーの定例会に参加させていただいてまして、前回かな、先月だったと思いますけれども、池田さんという方のプレゼンテーションで、イタリアに鎌倉の拠点を作るというプレゼンテーション、非常に素晴らしいものがありまして、私は自分がイタリアに住んでいたとか、まあ、縁がありますので、はい、楽しいと思ってそちらのグループに参加させていただいたところ、まあ、西田さんもそのまさにミラノがお帰りになったばっかりだっていうことで同じグループになりまして、はい、いろんなアイディアなんかを話しましたところ、非常に
意気投合
しました。馬だったっていうか、はい、
その時にこう意気投合した瞬間の会話みたいで覚えてます？お二人が
一つ非常に印象的だったのは、
はい、
幼い香織さんが、
はい、
イタリア言葉でしょって おっしゃったんですよ。で、自分もちょうどその日ミラノから帰ってきたんですけれど、イタリア語できずにいて、はい、そうだよなと思ってるところ、いきなりだったもんですから、やっぱりすごくインパクトがありましたね。
イタリア語っていうのを設定にこうお二人つながったわけですね。西田さんはミラノにお仕事で行かれてたんですか？
そうなんです。10日ほど行って、ちょうど朝帰ってきて、その足でカマコンバレーに参加したんですけれども、そしたらプレゼンテーションがイタリアと鎌倉をつなぐっていうテーマだったので、はい、まあ、もうこれは導かれたなという形でさっともう迷わず参加してしまったと。
すごいですね。カマコンバレーの定例会に出たのは初めてですか？
3度目か4度目だったと思うんですけど。
3度目か4度目で当たっちゃったわけですね。
びっくりしました。
で、そんなお二人なんですけども、今お二人の間でこう盛り上がってる会話っていうのを少し教えていただけないですか？
はい、そのプロジェクトというかプレゼンテーションがとても素晴らしかったので、まあ、我々もいろいろとそこに乗っからせていただいて、一緒に達成したいねっていうことを前提に話をしているんですけれども、イタリアの、まあ、州の名前でアブルッツォというところがあるんですけれど、ローマの反対側なんですが、全く観光地化されていないところで、知る人ぞ知る存在みたいになっちゃってます。で、どうしてそうなのかっていうと、まあ、遺体の中においても交通の便が異常に悪かったりして。
悪いんですか？
悪い、
はい、
まず空港がないですしね、
はい、
観光客の方だといきなりレンタカー借りていくっていう人も、まあ、稀かもしれない。日本の方だと、まあ、あんまり多くないと思いますし。
そうですよね。
あと、まあ、実際ブルッツォ自体にどういったことがどういったものがあるとか、見るべきものとしてどういう場所があるとか、あまり紹介されてこなかったみたいなんですよね。で、私もイタリアに住んでましたけども、やっぱり一回も行ったことがない場所ということで、はい、まあ、ちょっとへーみたいな感じで、まあ、飛びついたんです。
はい、
まあ、そこはそうは言っても、まあ、長い歴史と、まあ、豊かな文化がやっぱりあるわけでして、
はい、
そこをどうにか活性化していきたいっていうプレゼンテーションでしたので、はい、まあ、単に観光で訪れていただくっていうこともさることながら、なんか文化的な双方向の交流というものが実現できると一つのゴールになるのかなっていうことは今話していて、
はい、
我々の中でひどい盛り上がっています。
まずは行ってみようということになりまして、はい、まあ、7月に今計画中でございます。はい、
アブルッツォでしたっけ？
アブルッツォっていう。
アブルッツォには西田さんまだ行かれてないんですね。
まだイタリアは何十回も行ってるんですけれど、行ったことがない、
はい、
こう秘境の地になってまして、
はい、
非常に楽しみにしてます。
で、なぜそんな何十回もこうイタリアに行かれてるんですか？どんな事情があるんですか？
もともとファンドマネージャーっていう仕事をしていて、
はい、
株式投資をしてたんですけれども、イタリアも投資先だったんで、ロンドンベースでいろんなイタリア企業に行っていたということですね。
お仕事で行かれてたん
です
か？10日とか2週間ぐらいのが多い。
そうですね。で、まあ、それ以外にも旅行も好きで年中旅行では行ってました。
いいですね。じゃあ、そんなイタリアと鎌倉を十分にこう熟知されたお二人からこう見えてる、こう僕らには分からない鎌倉とイタリア交流しちゃったらこんなことが起きるんじゃないかっていう、ちょっと先見の明をこう予測できることとか、どんなことができるんですかね？
そのつぼみのビジャレス っていう会社が主体となって、まあ、大自然があるんですよね、国立公園かな、そういうところを舞台にしてトレイルランニングをしようとか、で日本からそのツアーを組んでトレイルランニングランナーたちを送り込むとか、なんかそういうことをやってるらしいんですけど、まあ、それを皮切りにして例えば食ということに関して、イタリアと日本って親和性が高いというか、まあ、特に鎌倉なんかはイタリア料理の、まあ、レベルが非常に高くなっているんですよね、はい、今たくさんレストランもあって、まあ、腕を競ってるような状態で、で住んでる人もまあイタリアワインが好きだったりとか、まあ、非常に嗜好性が高いと思うので、はい、まあ、そんなところで食の交流という点で一方的にイタリアのものを知ったり、まあ、食べたり飲んだりするっていうこともまあいいですし、いいですけれども、例えば日本は、魚とかを多分世界で一番よく知ってる民族かなと思っていて、はい、で魚の例えばおろし方とか生で食べるにはどうするとか、まあ、日本特有の食べ方っていうものを見せてあげてもいいと思いますし、はい、でのいい日本の料理の職人さんとかを一緒に行って、その実演とかを向こうの人に見せてあげるとか、その板前さんもなんかイタリア料理のエッセンスを取り入れたものをこちらに帰ってきて展開するとか、
はい、
っていうことができたら楽しいでしょうし、あと、まあ、日本の刃物ってやっぱりものすごく素晴らしいんですよね。
包丁とか
包丁です、包丁です、はい、料理に使うものですね、
はい、
道具ってやっぱり日本のものって本当に素晴らしくて、向こうにはない文化なんですよね。
ないですか。
ないですね。西洋料理と日本料理 の、 その考え方の違いっていうんでしょうか。だからその器具もやっぱり相当違いますよね。でそういったところでその日本のもう切れる包丁のこの素晴らしさとか、
はい、
まあ、見たら驚愕すると思うんですね。それを手を入れてやっている様とか、
確実かもしれないですね、はい、
すごくいいと思うんですよね。で実際それが地に足についた形骸化してない文化だと思うので、そんなこと紹介できたりとか、まあ、日本酒、はい、酒とか言って、まあ、イタリアでも都市部ミラノとかローマとかちょっとおしゃれチックなところでは日本食とか酒とかっていうものに対してものすごく関心が高まってますし、あとフランス料理なんかでは今昆布とかね、
はい、
いうおだし、だしというものに関してものすごくフォーカスされてたりして、だから日本は全部受け入れるできてますけど、出すっていうことも、はい、意識したらもっとより濃い交流になるのかなっていうふうには思っていて、ちょっとそれは画策できるかなとか。
もう一個質問なんですけども、はい、こうイタリアのこう方から見た日本、特に鎌倉ってどういう印象とかこうイメージ持たれてるんですかね。私鎌倉から来ましたって言うとどんな反応なんですか。
まず知らないですよね。鎌倉ってやっぱ思ってるほどすごく知られてはいないですよね。京都は多分グローバルに知られてるかと思いますけど、はい、やっぱり全くダークホースじゃないでしょうか。
ダークホース、
東京に来てガイドブックに近く行ける町こと鎌倉みたいな感じで来るのか、もしくはすごくオタクな方、はい、例えばお寺とか好きと か、 なんかそういう日本文化好きみたいな、歴史が好きみたいな人は知ってるかもしれないけど、イタリア人の9割は知らないと思います。
で意外に知られてないんですね、まあ、鎌倉
全く知らないと思うな。
ちょっと逆にチャンスかもしれないですよね、こう印象付けていく先入観なしのところから。
そうですね、そうと思う、
はい、西田さん今の話鎌倉から来たっていうとどんな。
そうですね、まず鎌倉っていうとわからないっていうことになって、まあ、東京か京都かっていう、
はい、
この2つは大体出てくるんで、まあ、東京に近いぞということだけど、
はい、
エンシェントシティとして古くからあるところだという、はい、幕府が12世紀ぐらいからあるんだよっていう話をするぐらいですよね、はい、ちょっとそういうところがあるんだっていう、そんな認識の仕方ですかね、
うん、へえ、そうなんですね。そんな、お二人が今こう企てている企画がたくさんあるってことなんですけれども、そのうちの近々行われることが、はい、イタリアの語学講座、
はい、そうですね、まあ、このプロジェクトを机上のものに終わらせないために多くの人にも興味を持ってもらいたいですし、で初めに言葉が分かるともっと面白いということで語学を少しお教えしようかなというふうに思ってます、
はい、まずどんな方が対象になるんですか。
これはもう本当にゼロから超初心者というか全く触れたことがない方からちゃんと上に上がっていくようなコースを とりあえずやります、
はい、初心者というか初級から
もう超入門で
入門編から入られるんですね、
はい、そうですね。初心者というか、まあ、興味がある方は誰でもいいですよということなんですけど、一応原則的には毎週土曜日17時から長谷の由比ヶ浜駅徒歩3分のつぼみの家という場所か、
はい、
もしくは北鎌倉駅すぐの、北鎌倉集いというスペースのどちらかで、
はい、
毎週土曜日17時からやることになっております、
はい、
5月31日スタートですが、で、まあ、あまり杓子定規な感じでもなくて、はい、最初に集まった方々のスケジュールを考慮して、
はい、
全10回の日程を決めていくといったような感じで今のところ考えているんです。
全10回参加されるとどういうことがこうできるようなこうイメージ。
そうですね、まあ、最初の入門っていうのは家で言ったら建築の基礎みたいなところですので、先に急ぐことよりかは一番その基礎のところはしっかりやりたいなとは思ってるんですけど、一応全部終わった暁には旅行に行ったりした時に人に道が聞けるとか、はい、教えてもらったことが分かるとか、まあ、読める、まあ、すぐ読めるようになるんですけど、街中でその何が書いてあったら何の意味だよとか、
はい、
まあ、迷わないようになるというんですか、
はい、
その程度のコミュニケーションは普通にできるっていうのを目指しています、はい、
お聞きしててこう要望が一つ出てきたんですけども、はい、ぜひですねこう参加された方にこう湘南鎌倉の魅力を一言で言うかアピールできるフレーズを教えていただければ嬉しいなと思いますね、その講座の中で。
そうですね、はい、
香里さんぜひお願いします。
いいこと聞きました。それは
それでは語学語講座を通して言葉以外でこう伝えたいこととか大切にしていることって何なんですか。
はい、まあ、言葉を学ぶっていうことは日本以外の、国の文化だったり思考の発想のプロセスを学ぶっていうことだと私は考えていて、日本語をそのまま直接他の言語に訳しても通じなかったりだとか、あと、まあ、態度をはっきりさせるっていうことがものすごく要求されるので、そんなことを学ぶ人が何て言うかな、自分の中に眠ってる答えみたいなのに気づくっていうか、そんなことに出会ったらいいと思いますし、もっと大きな声で明るくその声を出して喋ることでストレス解消になると思うので、これは間違いなくなるので、そういう楽しみもあるかなと思っていて、まあ、みんなが元気になったらいいなと思ってます、
はい、西田さんはそこに通われるんですか。上側に入るんですか。
通います。
あ、通うんですね。
一からきちんと習いたいなと思っております。
謙虚ですね。
やっぱり食文化と、はい、その職人かたぎっていうのがやっぱりどうしても共通項としてあって、
はい、
で思いはあるんだけれど伝えきれないんですね、英語だと、はい、なのでイタリア語で話せば、はい、ピタッとマッチできるだろうっていう、
はい、
このもどかしさをなんとかこう解消したいなと思いまして、はい、もう本当に日常的なところからコミュニケーションがうまくいくといいなと思ってます、
はい、さらにはおさえんさんの語学講座と自分の中に答えが見つかりますからね。
そうですね。そうなんですよ、それありがたいですよね。
はい、僕もぜひ自分の中の答えを見つけに一回はちょっと顔出させていただきたいと思いますけど、いやそんなことないですよ。あると思いますけど、そういうなんか語学を変えることによって全く自分の違った性格だったりこう何かこう発見するっていうのは
絶対あると思います。絶対あると思う。
はい、今の話を聞いて、あ、私もあるかもって思う方ぜひこのイタリア語学講座参加したい方はどうすればよいんですか。
北鎌倉集いのホームページかつぼみの家のホームページを検索していただければそこに出ておりますので、ホームからお申し込みください。初回のみ見学したいという方も受け付けています。
はい、で初回が、5
月31日土曜日です。
土曜日の17時から、
ね、そうです
ね、
はい、
場所は
つぼみの家です。第1回目は由比ヶ浜のつぼみの家でやります。
はい、ぜひお越しください。
よろしくお願いします。
おさないさん、西田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
Buona serata a tutti. Ciao.
Ciao.
Ciao.